1分動画と選手のですね、アメリカ派遣のですね、映像がありますので見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは献金です。私たちの教会では毎回の礼拝の中で献金の時があります。献金は私たちから神様への捧げ物です。強制されてするものではありません。献金は礼拝の表れです。心から喜んで捧げていきましょう。祈りや賛美と同じですね。心から喜んで感謝を持って。子供たちに献金について話すと、僕の小遣いが減っちゃうじゃんと言っていきます。確かに減ると考えてしまう方は多いようです。でも本当に減るようでしょうか。マラキ書3章8節から10節には10分の1の捧げ物が書かれています。10分の1の捧げ物を怠ることは神のものを盗むことと言われています。モーゼの律法では10分の1は神のものであると言っています。あふれるばかりの祝福が注ぐか試してみようとあるように、10分の1を捧げることを通して素晴らしい祝福を私たちは受けていくのです。神様に対して試してはいけませんが、唯一献金捧げ物に関しては試してみようとあります。神様に心から捧げるときに神様は豊かに実際的な祝福や霊的な祝福を与えてくださいます。私たちが持っているものは全て神様が私たちに与えてくださったものです。神様が与えてくださった中から感謝して心から喜んで捧げていきましょう。神様は豊かに祝福してくださいます。
はい、どうもありがとうございました。はい、皆さんおはようございます。インターネットの皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。今6月ですね、九州、鹿児島方面ですね、先週火曜からですね、梅雨が入ったんですけども、今年の梅雨はあまりですね、大雨にならないでですね、今日もですね、天気予報ではかなりこう雨が降るような あったんですけども、天気が守られてですね、私たちも朝はですね、ちょっと雨が降ってたんですが、礼拝にですね守られてやっていくことができました。また昨日はですね、介護施設の方に来まして、約1年ぶりぐらいですかね、コンサートをですねして、 参りました。非常にスタッフの方がですね、若干何名かですね、変わっていましたけど、まあ、責任者の方とかもですね、その病院のですね、先生も終わり頃ですね、3曲ぐらい終わり頃にですね、来てくださって、それで聞いてくださってですね、また別の、介護施設にですね、また行ってもらいますかというようなことですね、ありまして、まあ、神様はですね、私たち、三体をですね、用いて、今いろいろな場所にですね、開けてくださっています。さらに備えていただきたいと思います。また、御声新聞をですね、ぜひ用いていただきたいと思います。今回、三本幕のうちですね、小岩インターナショナル協会の、牧師として、今回ですね、まあ、東京アート協会からですね、4月ぐらいでしたですかね、小岩の方に使わされまして、そして、タイとかですね、まあ、いろんなところに行かれて、また、三本のですね、働きをされています。ぜひ、伝道のためにですね、お待ちいただきたいと思います。そのことを覚えてですね、この朝の御言葉からですね、見ていきたいと思いますけど、まあ、先ほど司会者の方に読んでいただきましたマタイの福音書もですね、これは有名なですね、箇所ですけども、10人のですね、この花婿の出迎えのために10人の娘ということでですね、まあ、この10人のクリスチャン、これクリスチャンのことをこう語っているんですね。そしてこの中で5人は愚かで5人は賢かったというですね、まあ、5人の愚かな娘と賢い娘、どこが違うかというとですね、愚かな娘たちは灯火を持っていたが油を用意しておかなかったですね。灯火ですね、よく灯火というのは暗いところですね、この灯火でこうきちんとですね、この光をですね、まあ、輝かせるわけですけども、しかしその油ですね、油が入っていないということですね。そして5人の賢い娘はですね、灯火とともに入れ物にですね、油を入れて持っていたという、もうきちんとですね、いつでもこの灯火が使えるようにですね、備えていたということですね。この油というのはこの聖霊ですね、この祈りを通して神様はこの聖霊のですね、油を注いでくださるということで、特にこの5人のですね、クリスチャンの愚かな娘たちは、まあ、祈っているのかどうかはですね、まあ、どれだけ祈っているかどうかは分かりませんけど、絶えずやはりこう祈ってですね、備えていたということですね。愚かな娘は、まあ、祈ることもですね、していたと思うんですけども、しかし、あるですね、まあ、祈りをですね、忠実に、まあ、祈って、いなかった。しかし5人のですね、賢い娘はですね、絶えずこの祈っていたと、備えていた神様のですね、約束とか言葉とか、またこれからどのような事柄が起こるか、そういう言葉に対してもですね、絶えずこの目を覚まして祈っていたということですね。聖書の中にこのよく愚かとかですね、賢いとかいう言葉がよくいろんな箇所に出てきます。特に詩編はですね、愚か者とかですね、よくそういう言葉で表現されている箇所があるんですけども、まあ、聖書のですね、マタイの福音書の7章のですね、ちょっと御言葉から7章の24節ですね、26節の御言葉をお読みします。第3版の方はですね、12ページの方の真ん中ぐらいでありますけども、マタイの福音書7章の24、だから私の言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てる賢い人に比べることができます。まだ26、また私の言葉はまた私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。この愚かと賢いという言葉はですね、神の言葉を聞いて、聞くだけではなくて実際に聞いたならばそれをですね、行っていかなきゃいけない、言われたことをですね、従っていく、これをしなさいと言われたらそれを従うということですね。しかし愚かなこの箇所ではですね、まあ、砂の上に家を建てるというのはですね、普通、まあ、常識的に考えてもですね、ちょっと家を建てるのにはですね、ふさわしくないわけですね。やはりこの土台、岩の上に建てる人はですね、やはりこの頑丈な土台ですから、たとえですね、風が吹いたり、また雨が、嵐が来ようともですね、あまりこう行くともしないということですね。まあ、そういうような形で賢いとか愚かという言葉がですね、言われているわけですけども、ヤコブの御言葉にもですね、一箇所ですね、ヤコブの2章の20節に、 ああ愚かな人よ、あなたの行えない信仰が虚しいこと知りたいと思いますかということですね。この行いのない信仰がですね、虚しい。信仰とは行いがあって初めて信仰というのはですね、具体的にこの表されていくわけですね。しかし行いがなかったらたとえ素晴らしい、ことをですね聞いたとしても、実際にそれをですね行わなかったら、従わなかったらですね、それはですね本当に愚かなことなんですね。で、私たちクリスチャンもこの賢い娘のようにですね、やはりこの神様が言われたことに従うという、従うという、で従うことを通して神様は私たち一人一人にですね、この祝福してくださり、また御言葉に従うとき、私たちがですね神様のこう恵みと宮田というのがこう表されていくわけですね。この10人のこの娘のですねクリスチャンの中で、神様はこの油をですね絶やさないで、油を絶えるですね備えておくなさいというのは非常に重要なことなんですね。これから時代がですね、今私たちの群れはですね週末のリバイバルの教会、週末というのですね、で週末というのはどのことを指しているかというと、これからですね聖書の中にも終わりの時代、黙食の言葉が書かれていますけど、黙食の言葉が起こり始めていくんですね。で聖書の最後の書が黙食ですよね。その黙食の言葉がこれから終わりの時代の中において表されていく。でクリスチャンというのはこれから終わりの時代のですね大きな使命があるわけですね。私たちの教会も週末の終わりの時代のですね大きな使命を持ってですね、今私たちは働きをしているわけですけれども、この週末黙食の時代に向かってですね、この神様が今ですね、私たち一人一人にですね教会に語られているのは、この油を絶やすことなく祈りなさいと、聖霊に日々満たされ続けなさい、聖霊に満たされ、クリスチャンもですね聖霊にこう満たされて、いるクリスチャンと、また聖霊にまだ満たされていないクリスチャンというのがこうおられるわけですね。で聖霊にこう、まあ、先週はですねペンテコステでしたから、聖書の中にもですね、この弟子たちがですね120名の弟子たちが祈っていたわけです。その時にこう神様はですね聖霊が注がれて、まあ、それはヨエルのですね予言の成就となったわけですけれども、彼らが祈っている時に聖霊が注がれて、そしてこう彼らはですね異言を語り始めて、そしてその異言の言葉が他国の言葉のですね予言の言葉となって、その聞いた人たちのですね中に語られたわけですね。でこの祈りというのは非常に私たちクリスチャンにとってですね神様のこう恵みであり祝福であり、祈ることを通して多くのですね祝福をこう受けていく、また祈ることを通して神様は聖霊にですね私たちがですね満たされ続けていく、聖霊に満たされていく人の条件というのはやはり祈るということなんです。祈っていく、で祈っていくとやはりこの私たちの内側からですね、まあ、喜びがこう溢れてきたり、また祈ることを通して神様と交わって神様にですね受ける祝福というのがあるわけですね。で御言葉を通して私たちもですね語られた言葉に従う、で聖書は誤りなき神の言葉ですから、私たちがですね語られた言葉に従うですね、まあ先ほども献金のですね一分のお話がありましたけども、まあ先週アメリカ派遣の中でもですねロサンゼルスに、この来られた方がですねある問題を抱えていたということですね。その問題を抱えていたのは何の問題を抱えていたかというと、献金のことのですね問題を抱えていたわけですね。でその心にあったその問題がですね、そういうこの1分動画とかまたメッセージの中でですねその語られて、そのことのですね解決がされたわけですね。で、私たちもこの神の言葉に従う、まあ今日は日曜日ですからですね、皆さんクリスチャン、礼拝をですね選ぶという、これは非常に大切なことなんですね。クリスチャンは日曜日神様を代表して選ぶですね、まあ夜中に働いているとですね日曜日も仕事のところもありますけれども、まあ仕事があってもですね私たちの教会も第一第二、そしてヤング、そして第三礼拝、 そして、まあ、第7礼拝がですね、あの東京からの第7礼拝で、この仕事がしている人もですね、その時間あのできなくても週の日曜日とかですね、何かの形でこう礼拝を選べるように、今私たちもですね、まあ、少しずつそういう体制作りをしているわけですね。でそういう中でこう日曜日ですね、安息日に神様を礼拝する、まあ、クリスチャンの中心というのはこの日曜日なんですね。で私たちはどういう状況があっても日曜日はですね、神様を選ぶということですね。私もあの以前あの仕事をしている時ですね、あの本当にこう日曜日の仕事が入ってたことがあったんですけど、まあ休めなかったですね、それである3時間ぐらいですね、時間をもらって、そしてあの教会に行って、そして礼拝して、それで帰ってですね、また仕事したということがですね、まあ初めてで1回だけですね、クリスチャン生活の中にあるんですけども、まあそういう戦いをしてですね、日曜日を礼拝を選ぶというですね、そういうこの歩みをこうですね、私たちはこう御言葉に立ってですね、安息日を神様に捧げる日ですね。でそういう御言葉に従うということですね。で御言葉に従うとき、私たちは神のですね、祝福、また恵みという神様のですね、霊的な祝福を受けていく、霊的な祝福ですね。そしてこの祈りを通して、私たちはこれから終わりの時代というのはですね、非常にあの、まあ、あの皆さんもですね、いろんな教会においてはこの再臨ですね、まあ、あのいつ再臨されるか、提供されるかというような、あ、まあ、その教団教派によってはですね、いろいろとこう捉えが違いますけど、私たちの群れ、死の十字架においてはですね、あの観覧時代がですね、いつ始まるかという言葉が一つ非常に重要なことなんですね。で観覧時代がいつ始まるかによって、違ってくるわけですね。で私たちの群れはあの中東和平ですね、今あのイスラエルにおいてもですね、パレスチナ問題がですね、大きなあの問題となっているんですね。中東和平を解決するのはあのヨーロッパから出てくる反キリストですね、聖書の中に反キリストが中東和平を締結するということですね。今アメリカとかいろんな国々がですね、あの中東のことをですね、イスラエルとパレスチナ問題のことをですね、しようとしても、それはですね、神様はこの中東和平の締結するのは反キリストがするという、これはもうあの聖書を通してですね、そしてそこの中東和平が締結したら観覧時代の始まりですね。で黙食というのは7年間ですね、7年間の始めが観覧時代の始まりで、その7年の真ん中が 3.5 ですね。で 3.5 に敬虚なんです。空中敬虚、空中イエス様が天から私たちをですね、あの敬虚されていく、まずあのクリスチャンとして死んで亡くなった方がですね、まず空中に敬虚されます。そして生きているクリスチャンでも条件があるんです。全てのクリスチャンがですね、敬虚されるわけではないんです。それはここの賢い娘のようにですね、油を絶やすことなくこの備えている人、そして賜物の働きですね、まあ、そのマタイの福音書の次の章はですね、タラントのことを書かれていますが、賜物を用いていく、その9つの賜物があるわけですね。第一コリントの中にですね、その賜物を用いて神様の働き、御心の働きをしていくということなんですね。そういうこの働きを通して、この神様はですね、この私たちクリスチャンも敬虚されていくということですから、その敬虚に預かれなかったら大観覧時代というですね、反キリストの支配の中にいるわけですね。もうその時はもう殉教かですね、まあそういう形で、本当にこう殉教していくということですね、そして、まあ、神様の国にこう帰っていくわけですけれども、本当にクリスチャンはもうこれからそういうですね、時代の近いところで今私たちはクリスチャン生活をしているんですね。で神様はこの賢い乙女のようにですね、絶えずこの目を覚まして、この油をですね、用意しておきなさい。これは本当に祈りですから、祈りというのはすぐにですね、身につくものではありません。時間をかけていかないとですね、すぐにですね、何時間も何時間もですね、祈れるわけではないですね、祈る方法としては個人が祈ったり、個人でディボーションしたり祈ったり、また聖書の中に出てくる異言ですね、聖霊のバプテスマを受けた時に異言がこう与えられますから、その異言で祈ったり、また知性の祈りで祈ったり、 また御方の教会に集まって共に祈るというですね、両方がこう必要となっていくんですね。でクリスチャンはキリストの体の中にですね、組み込まれています。まあ、私たち一人一人ですね、イエス様を死んで救われて、教会につながっているわけですけども、このキリストの体の中に入れられているわけですから、その一部の中として私たちはですね、キリストのこの体を構成しているわけですね。そして一人一人が神様にですね、キリストの体の中において祈る。で、まあ、エペソ人の手紙の中にもですね、キリストが教会に満ち溢れている。まあ、聖書にはですね、教会の中にキリストが満ち溢れている、そして全てのことを備えてくださるのは神様なんです。私たちの力ではありません。全ての問題も全ての困難も全ての解決の鍵はキリストの中にあるんです。キリストの中に。そして私たちは聖書を通して神様のですね、言葉を通して神様はこう解決をしてくださるわけですね。でこの、マタイの福音書を通してですね、本当にこのいつイエス様が帰ってくるかですね、目を覚ましていなさい。で私たちはイエス様の再臨する前に謙虚に預からなきゃいけないんです。イエス様はオリーブ山にですね再臨されるんですよ。まあ、オリーブ山からですね天に帰られましたけど、再び同じところにイエス様はですね、大患難時代の終わった、患難時代の7年終わった後にオリーブ山に、この地上再臨されるんですけども、その前に私たちは空中景気を天に引き上げられていく、そのことがですね私たちの中心なんです。で私たちはこの空中景気に預かるために聖霊に日々満たされ続けて、聖霊ですね、で、そして賜物の働きを用いていく。賜物の予言とか異言とか癒しとか心と賜物がありますけど、その賜物を教会の中で置いて用いて神様の御心の働きをしていくということなんですね。まあ、この事柄が謙虚に預かる、一つの条件となっているわけですね。私たちの主の十字架においてはそういうことが語られているわけですね。で私たちはこの目を覚ましてですね、神様が本当にこういう週末の使命、週末の教会として語られていることにおいてですね、忠実に今語られていることですね、しなさいと言われて、特に今インターネットですね、インターネットにおいても、まあ、オンライン礼拝から映像からあらゆるものを用いていく、また賛美隊としてですね、いろんな場所に私たちは毎週毎週ですね、出て行ってサービスするわけです。これはプレイデンドなんですね。直接できなくても賛美を通して神の言葉を語る。で私たちの賛美というのはこの聖書からの言葉が多いんですね。聖書からの言葉、なるべく神様とか主とかキリストとかいう言葉はですね使わないで、なるべく聖書からの言葉でですね、一般の人たちに分かりやすいように、こう語って賛美しているわけですけども、その賛美を通して働きをする、また賜物ですね、実際的な賜物を使っていく、そのことを通して神様にですね働きをしていくということですね。それで群れ全体が今海外選挙を通して、まあ今ですね、先週はアメリカですね、ロス、またサンディエゴの方に行きましたけど、7月はですね、パトモスというですね、このヨハネがですね島流しをされた場所にですね、毎年こうパトモス派遣というのがあるんですけど、そこに行ってこう祈り込んでですね、週末のですね示しとかいう語り書きを聞くわけですね。で神様はこの群れ全体においてそういう大きな使命の中でリバイバル、終末の働きをするために私たち一人一人をですね主は選んでくださるということですね、覚えていただきたいと思います。時が来ていますからですね、目を覚まして本当にこう目を覚まして本当にこう祈って備えてですね、主はいつ私たちが警告されても本当にこう慌てないようにですね備えをしていただきたいと思います。それではお願いいたします。愛する天皇様、この御言葉の時はありがとうございます。私たち一人一人神様が与えられたその使命を全うすることができるように、またこの謙虚に預かって神様の本当に恵みの中に入っていくことができるように、私たち一人一人を導いてくださいますようにお願いします。愛する主イエス・キリストの皆によってお願いします。アーメン。それではどうぞお立ちください。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。それではどうぞお座りください。